心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、心と体に関する健康のアドバイスやいろんな話題をご紹介しておりますけども、鳴海さん本を出されたということで、
はい、ありがとうございます。
最初にちょっとご紹介したいと思いますが、健康の基本、心と体を健康にする簡単習慣63という、
はい、
250ページぐらいある、すごく分厚い。
そうですね、はい、ちょっと厚めの本ですよね。
はいはい、でもすごい私も読ませていただいたんですけども、読みやすかったです。とっても、
ありがとうございます。
は
い、
分かりやすいですし、ヒントがこう63あるので、それがこう、はい、並んでるんですけども、どこから読んでも大丈夫っていうような
本ですよ
ね。そうですね、はい、各章ごとにいろんなテーマで書かれているんですが、私快眠のコツのところ、
はい、
結構お気に入りで、
二
度寝もいいんだっていう。
そうなんですよね。
二度寝してもいいんだなとか、
はい、
昼寝もある程度だったら体にいいとか。
そうなんですよね。ね、
なんかダメなものっていうイメージがあったんですけど、
基本やっぱり、はい、ダメってことはないんでしょうね、何でも、
はい、
まあ、その度合いとかですね、
はい、
タイミングとかなのかなと思うんですけど、やっぱり私医者じゃないので、
はい、
あんまり難しいことは書けなくて、
うんうん、
基本的に私がそのやってきたことで良、
はい、
かったことだけを紹介すると。
あ、
まあ、ただやっぱ私お医者さんじゃないということもあって、
はい、
実は心強い医学博士の小津良一先生にですね、ちょっと今回は監修をお願いして、
はい、
まあ、私のその言ってる健康法が間違いないかどうかちゃんと見ていただいてですね、
はい、
お墨付きをいただいた上での、本になってますので、
この各章の終わりにも小津先生のこうコメントというか、
はい、
メッセージがあって、で最後対談もありますもんね、小津先生と鳴海さんの。
はい、そうですね、はい、
いや、すごくためになるし、自分の中でも取り入れるものはすぐ取り入れられたり、すぐ実践できるものがたくさんあるので。
ありがとうございます、
はい、
そう言っていただけると、
はい、
鳴
海、はい、さんもいつもやっている。
そうですね、
はい、ことが載ってるんですね。
もう長いですよね、私も25年ぐらい、
はい、
この健康に携わってますんで、
うんうん、
その中でいろんなこと試して、
はい、
まあ、これはいいなと、おすすめできるなと、
うん、
しかも簡単だしと、
うんうんうん、
もう本当顔をこすると内臓元気になるとかですね。ま
あ、
なるべくその朝の光を浴びると、はい、快眠のつながりますよとか、
うんうんうん、
で食後ちょっと歩くと排便につながりますよとか、
はい、
まあ、いろんなそういうちょっとしたことですよね、
はい、そうですよね、
すぐできそうなことだけしか書いてない、
うん、
私が挫折したことは書いてない、
うん、あ、そうか、挫折したことは書いてない、はい、すぐできることですね、
すぐできること、続けられること、
うん、はい、でなんかその体と心がつながってるっていうのもすごくよくわかるし、ワクワクする方に迷ったら、ワクワクする方にこう進んだらいいですよっていうのが、はい、あ、すごいか、今度自分でそれやってみようって思いました。
そうなんですよね、私たちって結構すごい能力実は持ってて、なんとなくこうぼんやりしてる時にですね、
はい、
迷った時はこうどっちがいいかってイメージしてみるんですね、
はい、
そうするとなんとなくどちらかがそのワクワクするっていう本があるんですよ、でそれはもう私たちのセンサーが実はもうそっちに行きなさいと、道しるべをつけてくれてると思うんですね。
ああ、ワクワクセンサーですね。
ワクワクセンサー、どっかで聞いたことあります
ね。ワクワク、
本に書いてますね。
本に書いてありました。そうそうそう。いや、でも心でそういうふうに視覚とか聴覚とかその体のいろんな部分でっていうのもあると思いますけども、心が喜ぶ方に進んでいったらいいんだなって思って、それが後々体のためにもいいんだなとか、
はい、
そういうなんかつながりとかしっかりこう分かって。
そうですね、
はい、すんなり入ってきました。
まあ、私はやっぱワクワクってすごいキーポイントだと思ってて、
はい、
小津先生はときめきっておっしゃって
ますね。あ、ときめき、あ、ときめきとかワクワクですね。
まあ、要はその気持ちがなんとなくこう、ワクワク、ときめき、
はい、
そういう方向へ行くとですね、体も自然に健康になっていると思います。
ね、はい、でもいつも鳴海さんがお話、この番組でお話ししてくれていることがすごく分かりやすく、またさらに載って文字になっているので、読み返して、あ、これ今度またやってみようって思える一冊になってるなって思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらは全国の書店で販売されていますもんね。
はい、そうですね、
はい、1470円ということで、鳴海さんの著書、はい、健康の基本、心と体を健康にする簡単習慣63という一冊です。ぜひ書店でお求めいただきたいと思います。そして12月の9日、
はい、
今週の日曜日ですね、
ええ、
トークセッション、イベントがあるんですね。
そうなんです、はい、出版を記念したイベントがですね、ありまして、
はい、
星澤幸子先生、 クッキングキャスターのですね、はい、星澤幸子先生と一緒に、健康について語り合いましょうという実はセミナーなんですけど、私と星澤先生とちょっと前に出てですね、はい、食べ物の話とか、
はい、
健康の話、運動の話、いろんなことをですね、お互いの思ってることをこう情報交換しながら、いらっしゃってる皆さんとこう情報シェアしたいなと思ってます、
ね、なんかすごく賑やかになりそうですね、
星澤先生楽しいですよ、
なるみさんもすごい喋るから
収まり聞かなくなっちゃいますね多分ね。
いやでもすごく楽しいお話が聞けると思います、12月9日の日曜日、入場無料ですね、
はい、
3時から4時半までで、場所が中央区北五条西五丁目の紀ノ国屋書店札幌本店札幌5号ビル1階のインナーガーデンということです、はい、ね、ぜひなるみさんに会いに、ね、はい、イベントの方にも
星澤先生に会いにいらしてください、
星澤先生にも、ね、会いにトークセッション、健康トークセッションということでイベントもありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。では今日も、はい、心と体の健康のトークを進めていきたいんです、
ね、はい、なんか本の宣伝で終わっちゃうところでしたね、
ちょっと番組も進めていきましょうかね、はいはい、間違いだらけの健康常識というテーマで進めてきておりましたけども、
はい
はい、今日もその続きということで、
そうですね、はい、ダイエットの常識をちょっと疑ってみましょうというお話を前回からしているんですけれども、
はい、
今日もちょっとその続きをしたいと思います、
はい、ダイエット、
ダイエットですね、はい、でまあ、私たちその普段ダイエットダイエットって言ってることの、常識ってあると思うんですよ、
うんうん、
これよりこれ食べた方がいいんじゃないかとかね、
はい、
で本当であれば私はこの、まあ、本の内容に従って言うとですね、うん、ときめくもの、
はい、
ワクワクするものを食べるといいと思います。
そうなんですか、
美味しいって思うもの、
肉を食べたいと思ったらお肉食べていいですか、
いいと思います、いいと思います、
魚に しとこうかなとかじゃなくて、
やっぱりもう美味しいと思うものがいいです、
は
い、そうすると喜びますから
体が喜びますね。
で喜んでるうちはやっぱり体が欲してるんですよね、
うんうんうん、
なのでいらなくなったら欲しなくなりますから、うん、その辺はあんまり気にしなくてもいいかなと。
そっか、欲しいって思うってことは体が欲しがってるってことなので食べていいんですね、
はい
はい、うん、
基本的には、
はい、基本的には、
まあ、ただそれが慢性的なですね、
はい、
惰性的な欲求になっちゃったりするとちょっと違ってきちゃうんですけど、本当にその気持ちの底からですね、
うん、
ワクワクするかどうかと、
うん、
まあ、この辺の見極めがもしかしたら難しいかもしれないですけどね、
うん、なるほど、
はい、
お肉は何でもいいんですかね。
好きなものでいいんですけど、
はい、
ただその目安としてですね、
はい、
なんとなく常識的にですよ、
うんうん、
豚肉と鶏肉だと、はい、豚肉って脂肪が多い肉っていうイメージがね、うんうんうん、ちょっとあったと思うんですよ。
ありますね。
だから鶏肉にしようかな
と、うんうんうん、
で基本的にはですね、これ好きな方を食べると、
はい、
これはもう体に一番いいわけですよ、
うん、
で、そのあたりをですね、ちょっと今日比較をして、
はい、
こうなんだよというお話をしたいと思うんですが、
は
い、
分かりました。
ですね、例えば豚肉、確かに昔は、
うん、
ちょっと脂肪がつきやすいというか、脂肪の多い肉とは言われていたんですが、
はい、
じゃあその後だんだん品種改良とかが進んだらしく、
うん、
脂肪のつきにくい品種というのがかなり前にもできてるらしいんですね、
は
い、でそういうことを考えると、うん、鶏の肉がいいのか豚肉がいいのかという話じゃなくて、
うんうん、
実はこれ部位によって、
あ、部位、
部位によって脂肪の含有量が全く変わってくるんだというお話をしたいと思うんですが、
じゃあ選び方ですね、
選び方ですね、例えば鶏ももの皮付き、
はい、
皮付きの鶏もも肉は 100g あたり 19.1g の、脂肪が含まれているそうです。へー、はい、
高めなんですかね、
まあ、2割弱ですよね、
うんうん、
じゃあ豚ロースはどうかと、
はい、
脂肪がついたロースですね、
うん、
これはですね、実は 100g あたり 19.2g、
そうなんですか、あんまり変わんない、
あんま変わんないんですよ、
豚ロースって聞くだけでもすごくカロリー高そうな、
ね、って感じしますけどね、うん、脂肪は、うん、そんな変わらない。
へ
ー、で皮付きの鶏胸肉、
うん、
さっきももでしたけど、
はい、
今度胸肉になると 17.2g、
うん、
だちょっと減りますね、
はい
はい、
だ
皮付きの鶏胸肉が 17.2g なんですね、はい、で脂肪付きの豚の胸肉、
うん、
これはですね 10.2g、
少ない、
はい、鶏よりも実は少ないんですね。
豚の方が結構少ないですね、
は
い、
そうなんです。まあ、ただこう見るとですね、はい、全部1割以上が脂肪なんですよね、だからあんまりその豚肉とか鶏肉とかってことは気にしなくて自分はいいのかなと思うんですよ。
そうですね、鶏ももでも豚ロースでもあんまり変わらないですもんね、
は
い、
で唯一ですね、
はい、
ささみ、
はい、
これはですね 100g あたり 0.8g しか脂肪がないので、
これは少ないですね、
ですので本当に脂肪が少ないっていう肉は、ささみだけなのかなと思います。
あ、このささみの少ないっていうイメージから鶏肉は脂肪が少ないっていうふうに、
おそらくそうだと思いますね、
思っちゃってますね、
はい、まあ、ですからとにかくもう美味しいと思うものを楽しめば、いいのかなと思いますよね。
なるほど、
はい、
分かりました。
はい、ということで、はい、お肉の話は
お肉の話
いいでしょうか。
はい、お肉の話、
はい、
はい、
ただあれですよね、はい、この後ちょっとお話をしちゃうと時間がもしかしたらないかもしれない、
ね、あ、じゃあまたこの続きは、ね、はい、次回、はい、
次回にしましょう、
はい、ダイエット の間違い、もしかしたらちょっと皆さんの常識と違うことがあるかもしれないのでね、次回もぜひお聞きください。
はい、
はい、なるみ周平さんとお送りしました心と体の健康タイムでした。